界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ、はい、世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ、パーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則です。そして
はい、株式会社古典の深井龍之介です。
はい、そして
はい、同じく株式会社古典の楊英氏です。
はい、このラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった深井さんを代表とする株式会社古典のお二人と一緒に学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃおうという番組です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあさあさあ、もうね、古典ラジオもまあまあ毎回言ってまして、うん、もう1年以上ですか、1年何ヶ月か経ってきましたけども、超ビッグニュースが、
はい、
舞い込んできました、はい、ということで、もう早速発表しちゃっていいですか。
はい、お願いします。
なんとですね、はい、日本の面白いポッドキャスト番組を決めるっていうジャパンポッドキャストアワード2019っていう、まあアワードというかコンテストがあるんですけども、うんうん、まあ、その中でエントリー対象821作品の中からなんと最終審査20組にノミネートされました。
はい、ありがとうございます。
もうね、すごすぎる、俺たちが、
うん、うん、まあそうですよ ね、
そうすね、
だから20に選ばれてますから。そう
すね、シンプルに面白すぎるんですね。
ありがたいですね。
ありがたいですね、やっぱ選んでいただける方が結構ね、
はい、聞いてもらえるのがありがたいよね。そうそうそう、そのさ、うん、審査するにしても大変じゃん、聞くの。
いや、そうですよね、うん、いや、で本当にあれ、僕サイトとか見たんですけど、ちゃんと821作品全部聞いてるらしいです。
いや、すごい、その情熱、
それがまずすごいっすよね。
すごいっすね。
でしかも今回が第1回らしいんですよ、このポッドキャストアワード、はい、だからしかもうその第1回ということでどれくらい集まるかもわからない状態でまず募集をして、
確かにね、
すみません、さっきね冒頭に僕らが面白いだからっていう話をしましたけど、実はマジでそれだけじゃなくて、あれってまず応募してくれた中から、
あ、そうですよね。
だから視聴者の方の応募がないと、参加もできないっていう。
間違いない。
だから僕らのラジオ面白いって思ってくれてる人がめちゃめちゃ応募してくれてる。
ありがとうございます。ツイッターでね、僕お願いさせていただいたからですね、たくさんの方が応募していただいたみたいで、本当ありがとうございます。
本当ありがとうございますということで、だから皆さんの応募があって初めてそのステージに立てて、
そうですね、でそこでなんとチャンスをもらって、
そうなんです、チャンスをもらって選ばれたっていうことなんですけど、まあでもなんで応募してくれたかっていうと、やっぱり面白いからなんですよね。
それも樋口さんのおかげですよ。
出た。ここに媚び売る意味ないよ。何も出てこないですから、樋口さんから。
やる気が出てくる
っつって。そうですね、まあ、やっぱ樋口の笑顔が出てくるって、
それはね、大切なものです。
いや、まあそれは0円ですから。
そうなんですよね、
0円、
スマイル0円なんですけど。で、一応ですね、この20組の中から、グランプリが選ばれるっていうのが4月10日らしいです、うん、
はい、結構先だよね。
だからまあまあまあ、まだこれの、まあね、この放送が配信されてる時はまだ結果出てないんですけど、
そうですね、
だから4月10日を楽しみにね、お待ちください。
はい、楽しみにしてます。
まあただ僕は今からの4月10日までの一挙手一投足をグランプリ取った人間として、
もう動きます
よ、もう動きますよ。樋口動きます。はい、すいません、
面白い。
不安よな、不安よな、
樋口動
きます。
不安ではない。
いや、でやっぱ結構やっぱこうやってやってるといろんなところでやっぱ協力したいっていう方が増えてきてて、
そうですよね、です本当に、
だから本当に何でもいいからやらせてくださいとか、見学来たいですとかいう人もめちゃくちゃ増えてきてて、でその中でもある僕の友達の映像ディレクターがいるんですけど、ちょっと何かさせてくれと、
はい、
でちょっとお気づきの方いらっしゃると思うんですけど、はい、僕らポッドキャストともう一個 YouTube で同じように配信してるじゃないですか、はいはいはい、その YouTube 版 の、 僕らがいつも入れてるジングルあるじゃないですか、
はい、
前回からの続きティッティリティッティッティみたいなやつあるじゃないですか、はいはいはい、あそこに、アニメーションで映像をつけたいって、はい、もうつけさせてくれと、
いや嬉しい、マジで
言ってくれる映像ディレクターって実は、現状編からついてるんです
ね、
は
い、ですね、
あれすごいですよね、
あれめっちゃいいですよ ね、
ね、
でいやもうこんなやってくれてありがとうと、もう頼んでもないんですよ、もうできたからってポンと送ってきてくれて、いやこれありがたいからぜひ名前を売ってもらうために名前を出させてくれって言ったんですよ、いやもういいと、もうそんなもう大した仕事しないから、皆さんの YouTube の再生回数が上がるのが俺にとってのギャラだって言ってくれて、
いや嬉しいな。
いやそうなんですよ、だからもう本当に名は名乗らねえぜっていう。
いや本当人間としてのレベルが僕と全然違いますね。
なんで今日そんな自分を避けて人をあげるんですか。
いや後であげてくださいよ。
いやいやもう本当ね、もう本当に生えてきますよちゃんと、
うん、
髪の毛が
髪の毛が。いや今生えたらねファンがなくなりそうで怖いんですよね。
逆にね。
もういやまあでもそういうぐらいなんかいろんな人にね、協力してくれてるっていう。だからあのぜひ見てください。 YouTube 版でパッと行って、特に最後の次回へ続くの時は僕ら3人のアニメーションがあってそこで一言それぞれ言ってるんですよ、
はいはい、
僕と深井さんと柳さんが一言言ってるやつっていうのが実は毎回変えてるんで、
はい、
あのそれもまあちょっとねあのクスッと笑ってもらえればいいかなと思っていろいろ変えてるんで、
はい、
そこもしよかったら見てくださいっていう感じですかね、
はい、
そうそうそう、まあまあで、まあ、そんな感じで、まあ、僕ら手探りでやってきたんですけども、うん、なんかこう、まあ、こうやってしっかり認められるとすごい勇気をもらえるということで、うん、まあ、ちなみになんですけどなんかお二人がこれまでの人生で勇気を出した瞬間とか、なんかこの人に勇気づけられたなっていうのってなんかあります？
はい、いやもう本当に僕歴史上の出来事とか人物にめちゃくちゃ勇気づけられてるんで、
いやそりゃそうですよね。
まあなんか勇気づけられるために勉強してるわけじゃないんですけど、結果論としてはすっごい勇気づけられてるんですよね。
まあでもこれあげれないとは思うんですけど、強いて今パッと思い浮かぶので言うと、
もうあげれるけど、それはもう今日のテーマだよ。
あら
今日のテーマである高杉晋作、
やっぱそうなんすね、
これめちゃくちゃ勇気もらえた。俺はなんでだろうね。未だになんでかよく分かんないんですけど。
なるほど。あでももしかしたらそれも今からね今日聞いていけば、
はい、聞いた後に、うん、分かんないです。他の人はもらえるかどうか分かんないですけど、ちょっと聞いてみてほしいです。勇気が出るのかどうかを。
なるほど、
はい、
あそうなんですね。やっぱ明確にパンっているんですね。
いますね。あもう吉田松陰もそうですし、やっぱりすごくいっぱいいますよ、勇気をくれる偉人はね、たくさんいます。
柳井さんいます。
そうですよね、僕がやっぱり吉田松陰が大きいですよね。多分日本の偉人というか多分歴史上の人物で一番最初に涙したのは吉田松陰ですよ、
そう泣きそうになるもんね、
うん、
吉田松陰は、
うん、なんでしょうね、こう僕、まあ、彼本人の生き方もそうですし、なんか弟子との関係性ですよね、その相互作用、相互作用とか、なんか一緒に醸すそのドラマ、ドラマをその大学の時にその読んで、その自然と涙こぼれましたからね。中国人なのに、
なんか
だからあんまり国籍関係ないでしょうね。だからそういうものって。
あでもすごいですね、完璧に同時代で生きてる二人ですね。お二人から出てきた。
まあ、多分吉田松陰がいるから、多分高杉晋作の人生を見ても勇気が出る系の人生になってるんだと思います。
はあ、なるほど。だって僕らが古典ラジオ始めて第1回は吉田松陰ですからね。
そうですね。まあそこはやっぱりなぜあれが1回目かっていうのは僕たちのね、僕たちっていうか別に勉強してましたけど、
はい、
僕もやっぱり吉田松陰はすごい感動するんですよ。感動系なんだよね。
なるほどな。いやいや、そんな感じで、まあこんな冒頭からですね、はい、勇気っていうことについてお聞きしましたけども、
はい、
今回はこんなテーマでやっちゃいたいと思います。
はい。はい、
松陰の DNA を受け継ぎし幕末風雲児高杉晋作。さあさあ、先ほどね話にも出てきましたけども、今回は、幕末の志士高杉晋作ということなんですけども、またなんで今回高杉晋作を取り上げようと思ったんでしょう。
そうですね、まあ、そろそろ日本人またやりたいなと。
はいはいはい、
思ってた。
そうか、日本人自体が結構久々になるんですかね。
そうですね、
そこそこ、はいはい、
あとツイッターでね、はい、アンケート取ったりとかもしたりして、
うん、なるほど、
結構人気があったのと、
はいはい、
あとはね、あの吉田松陰を1回目にやったじゃないですか、
はい、
で吉田松陰なんかもっとすっげー詳しくやりたいなって思いもあったんだけど、
はいはい、
その彼の人生自体がね、うん、高杉晋作の人生を見ることによって、
うん、
完結するというか、
うん、
なんかそうなんです。やっぱりね、そのイエスの人生もそうだけどさ、イエスが死んだとこで終わっちゃったらさ、よく分かんないんですよ、彼の人生、彼がどういう人だったかっていうのは。それと同じですよね、吉田松陰がどういう人だったかっていうのは多分今回さらによく分かると思います。高杉晋作の話をしてるのにもかかわらず
ですね。
はい、
松陰が種だと、種も蒔いたとすれば、それをどんな花が咲いたのかを見ることができるのは高杉晋作です。
そう、本当そんな感じ。
めちゃくちゃおしゃれな例えするじゃない
ですか。そうですか。
今までで一番いいこと言った。
おしゃれ。
農業やってたからか
そっかね。
あでもそうまさにそうかもしれないですね、うん、そっか種まきをやったっていう見方もできるってことですね。
そういう見方もできる、
はい、見方もできるんですか。あなるほどなるほど。いやちょっとめちゃくちゃ興味深いですね、うん、でしかもやっぱ幕末っていう時代自体が結構まず人気じゃないですか。
人気ですよね。
いろんな人から
いろんな人がいますけど、うん、やっぱり僕は一番その吉田松陰と高杉晋作が好きです。その中でもやっぱ高杉晋作が僕は一番好きです。
はあなるほど。
多分日本史の中で一番好きなのが高杉晋作です、はい、あんまり好き嫌いないんで、基本フラットなんですけど、強いてあげたら高杉晋作ですね。
はあ。でも僕本当にちょっと歴史弱者なんで、は
い、そうですね、まず何した人かさえ分かんないよね。多分名前はみんな知ってるとは思いますけど、はい、ね、まずどういう人かって言ったら、はい、この人はねエリート中のエリートです。
あそうなんですか。
そうです。あの幕末の志士って基本的にエリート出身の人ってほとんどいないんだけど、この人本当珍しく萩藩、まあ長州藩ですよね、はい、長州藩の、ま
あ、
エリートです。でずっとエリートのまんまエリートとしていなくなっていく人。
そうなんですね。
そうですね。でまあその江戸の末期の混乱の中でそのすごくこうもがきながら苦しんで、うん、苦しんでというかね、こう苦しんでる悩んだりとかしてるわけじゃないんだけど、うん、すごくもがいてる感じの人生だなっていうのをすごくこうひしひしと感じるんだよね。
彼
の手紙とか、手紙とかあと日記とか実はたくさん残ってて、まあ、松陰もそうなんですけど、だから本人のこう言葉を読めるタイプの偉人なんですよね。そういう偉人ってそんなにいないんですよ世の中に。だからそれでもすごくわかるんだけど、やっぱすごいね、
うんうんうん、
苦悩したる、この裏には苦悩があるんでしょうねとはもう思いますし、困ってるとかしんどいとか書いてないですよ、
うん、
書いてないけど苦悩してんだろうなとか。
なんか、まあ、僕本当に歴史わかんないんでイメージだけで言うと、はい、むちゃくちゃ破天荒で何も考えずにバカバカいろんなことやってるみたいな。
あそうです、ね、
雰囲気しか知らない
んです。あの破天荒なのはそうなんだけど、彼は実はそのアーティスティックでもあるんですね。ドドイツ歌ったりするわけ、
う
ん、
そう。
しかもすげえなんかタイミングが全部かっこいいよね、うん、すごく重要な場面で彼は歌で返したりするわけ。
おしゃれ。
一つ一つがそんな感じだよ、うん、なんだよね、うん、まあそれもちょっと一つ一つ紹介しますけど、うん、なんか本当に重要な場面で、うん、なんかドラマみたいな感じ、本当超重要な場面でドドイツってこう歌ったりするから、
三千世界のカラスを殺しみたいなね。
それはあの遊郭で歌ったやつ、うん、三千世界のカラスを殺し主と朝寝がしてみたいっていう歌があって、う
ん
うん、それはそのだからその遊郭のだから風俗でそれを言ってることになりますよね、うん、今で言ったら
かっこいいよね本当に。
かっこいい、うん、この人ね、あの仲間から風俗通いを非難された時に逆ギレした人ですから公金使って風俗買いまくって
要は税金ですよ、みんなの税金を使って風俗
買う、藩のお金でもう遊びまくってた時に真面目なやつからあの同じ松下村塾のね、あの仲間である真面目な入江さんっていう真面目な人いるんですけど、入江杉蔵さんっていうその人から怒られた時に逆ギレしましたからね。もう死ぬのをこう覚悟して生きてんのにうるせえみたいなこと言って
今の政治家やったらむちゃくちゃ非難されるじゃない
ですか。大炎上でしょうね
大炎上です。でそういうところもありながら、ただまあアーティスティックなところもあってすごい繊細だし、僕が彼を好きなところはですね、彼がやっぱりそのエリートなのに、あの幕末の志士って他の人はエリートじゃないんだよ。下級武士とか農民だったりする。その人たちの中に突っ込んでいって苦悩するんですよ。自分がエリートであるがゆえの苦悩が彼には実はあるわけ。他の人とそこは違うんだよね。
で全然イメージ違う。
誰からもそこはね実はやっぱり理解されてないんですよあんまり。そこの苦悩の中で彼がその自分をどう消化していくかとか、消化っていうのはこうあれね、燃焼していくかっていうところですよ。燃焼させていくかっていうところが、そこに吉田松陰が絡まってくるわけよ。そこがかっこいいというか感動ポイントね、すごいですよ。
結構ガンディーと似た部分っていうかあって、あの最初から別に偉人じゃないんですよ。
そう、ね、
うん、やっぱまあまあ早くにね
亡くなった、
そうそう亡くなったけれども
27歳で、
うん、ある意味そうそうそうそう、ある意味大器晩成っていうか、やっぱ悩みの期間だったりとか苦悩した時期がやっぱあって、そうそうそう、自分の人生の方向どこに向けばいいんだろうっていうのがね、
ずっと悩んでるよ。
そうそうそう、
もうあのラスト数年だから、この人が歴史に名を残したのは本当に最後の 1,2 年の活動 であって、それまではずっと空回りしてますからね彼は。それも知られてないよね。
そうだね、
空回りしてるの、うん、ずっと、うん、
派手なところしかあんまり知らないですからね、うん、やっぱり
そこがね、
史実しか知らない
いいし、僕まあ結構アーティスティックな人好きなんで、うん、歌で読むのかっけえと思って。今で言ったらなんだろうね、急にラップ言うみたいな感じだった。
だいぶびっくりされるけどね。
それすごいな、
うん、会社のなんか経営判断の紛糾してみんながこう激論してる時とか、うん、一回シーンとなった時にいきなりラップでバーンって言うみたいな、うん、ドゥンツッツ
ッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッ
ツッツッツッツッツッツッツッツッツッツ
ッツッツッツッツッツッツッツッツ
ッツッツッツうん、400種
ぐらい。そうそうそう、うん、で全部残ってて、中国人の僕から見てもすごく綺麗な
綺麗
なセンスのいい漢詩を書かれるんですよ、
ね、うん、さっきのさって三千世界のカラスを殺し主と朝寝がしてみたい、かっこよくないですか。
めちゃくちゃかっこいいですね、う
ん、これ女の子言われたらね、うん、意味は分かんないけどなんか
大変なことになるよね。
大変なことになる。どうなるんですかね。なんかあれとかもそうですね、面白きこともなきようみたいな。
あ、そうね、あのね、
時勢の句、
面白きこともなきよう面白くっていうところは、うん、新作が読んでる。でその後ろは住みなすものは心なりきり、要はこんなに面白くもないような世の中を、面白いと思うのは自分の心次第だよみたいな意味になるんだけど、うん、新作が言ったのは上の句だけ。
え、
下の句はそのおばあちゃんが読んでる、
野村元にっていう海女さんが読んでるんです。
そうそう、あのちなみに福岡の平尾に住んでた人なんだけどね、
うん、そうなんですか。
僕役に住んでたからすぐそばだったんですけど、あのその人がよあの新作が最後結核になって死ぬ数ヶ月ぐらい前の時にお見舞いに行った時に、うん、新作が結構多分ネガティブな気持ちで読んだんじゃないかなと僕思うんだけど、これは要はもうほらすごくね、最後の最後ってこの人が一番活躍した時に、はい、あのいきなり結核になって戦線離脱するわけ、うん、この人って、うんうんうん、だから超活躍してる時にいきなり病気でいなくならないといけなくなるんですけど、うん、その時の心境がクソつまんねえなって思ったんじゃないかなと思うんですよ。
はー、
それを慰める意味で多分心次第だよってその野村元にがい
て、もう60
歳ぐらいの人だったんで、うんうん、その若い新作に対して言ったんじゃないかなと思いますけど、自暴自棄になってたんじゃないかなと思います。
全然イメージ違う、また、うん、はい、めちゃめちゃポジティブな句として僕、
いや、うん、もう死ぬ前ぐらいに読んでたもんね、
数ヶ月、まあ、あの時勢の句と言われてるけど、うん、数ヶ月前という説が濃厚、
へー、なんかそれも状況とか知ると全然変わってくるっすね、う
ん、まあちょっと実際のとこ分かんないですけどね、本当に死ぬ直前だったかもしれないし、うん、少なくとも下の句はあの言ってないです、本人が。
なんかイメージとまずそもそも違いますね、結構
でしょ、
はい、
うん、だからこの人の人生をその見ていく中で、うん、そのこの人の繊細ささとその過激さと、うん、その吉田松陰の影響と、うん、それが世界史と日本史に影響を与えていくわけ。
あ、世界史にも。
そう、だってほら日本が明治維新を成し遂げるということはやっぱり世界史上とても大きい出来事なんですよ。あそこでそのどういうふうにその幕府が倒されたか倒されてないかっていうのはやっぱり世界の中ですごく大きい出来事だと僕は思っていて、はいはい、いろんな諸説ありますけど、うん、僕は大きいと思ってます、うん、でそこに直接影響した人なんで、この人は、
うん、
なるほど、
この人がいなければおそらくその幕府、明治維新の違う形になってかった可能性はとても、
ね、そうだよね、
大きいなと、
中国みたいになってたかもしれない、
人、う
ん、なるほどですね、
です。
ちょっともう知らなさすぎてめちゃめちゃ楽しみになってきました、
はい、
うん、面白さしかないと思います。
はい、
わあ、そんな感じですかね、
はい、
はい
はい、ということでございまして、次回からは、高杉晋作が活躍する幕末の時代背景から、
はいはい、
お聞きしていきたいなと思います、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。